ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送をお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野木優作と
教員中澤京隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで A 班としては新年一発目のラジオですね。
そうですね、僕たち担当会は、はい、今年初めてですね。
そうですね、ということで成人式ありましたね。
はい、
そうです。どうでしたか？
僕20歳なので、
はい、久しぶりに地元の子たちと会ったとかありますか？
そうですね、はい、僕ずっと小中高とサッカーやってて、はい、小学校中学校の同じサッカーチームやった人たちと一緒に会って、うんうんうん、
はい、
で写真撮ったりとか同窓会もあったんですけど、同窓会ではみんなで初めてちょっとお酒飲んだりとか、
あ、そうですね、
はい、して、うんうんうん、ちょっといつもとは違う関わり合い方をしたので、うんうんうん、それがすごい新鮮で、
はい、
なんか大人になったんやなっていう風に感じましたし、
はい、思いますね。
またみんなでサッカーやりたいなっていう気持ちもちょっと強まったかなとは思いますね、
うんうんうん、おー、いいですね、はい、私もあの地元に帰ってて冬休みは、
はいはい、
あの地元の子たちとお酒を飲んで、
あ、いいですね、
お酒絡むとちょっとテンション上がります
ね。上がりますね、ちょっとね
楽しかったですね。
なんかすごい変貌してる子とかいました？
あ、でも女の子はやっぱりメイクしてるので、
はい、
一瞬ではちょっとわからないですし僕もちょっと今髪の毛が長いので、はい、全然あのその日の髪型がちょっと目があんまり見えてなくて、
はい、
なのであの僕も誰って言われることも多いし、お互い誰誰みたいなあーみたいなの時間がちょっと長かったのと、あとやっぱりあの親御さんが、女の子の親御さんがあの写真撮りにとか来てたんですけど、
はい、
あんた誰って言われて、すごいすごいしかめつ、すごいなんか顔睨みながら僕の方近づいて、
はい、
あ、優作かーっつってすごい驚かれるっていうのが3回ぐらいあって、そんなに変わったかなっていうふうに思いましたね。
いや、そうなんですね、
はい、
そうですね、はい、まあ、でもね、これからどんどんね、大人の楽しいことを
いろいろ
どんどんやってもらえたらね、
はい、
と思います。
はい、ですね、
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。赤い公園でオレンジ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野木優作と
3回生の広内珠美と
教員中澤京隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのお時間です。本日は1月17日で阪神淡路大震災の発生から28年目を迎えましたということで、本日はですね、赤澤先生が当時大学生だったということで、
はい、
当時のお話も伺いながら、震災や防災について考えていきたいと思います。
はい、
赤澤先生は、阪神淡路大震災の日はどこにいらっしゃったんでしょうか？
ね、当時は20歳だったんですけどね、
はい、
だから日野木くんと一緒かな、大学の2年生の終わりぐらいっていう感じですね、
はいはい、
うん、で、あのその時は京都の右京区と北区の間ぐらいって両安寺ってあるでしょ、石庭があるところ、
はいはいはいはい、
あの近くの木造のアパートに、北京やったかな、アパート、学生アパートに住んでて、
はい、
2階建ての、
はい、
人で住んでて、はいはい、で前の日までは、まあ、オープニングで話ありましたけど成人式が、はい、地元の兵庫県の伊丹市の方であったんで、はい、だからちょうど地震の起こる前の日までは兵庫県伊丹市にいました。
ああ、そうなんです。
うん、なので、僕は現地でって言いますか、まあ、兵庫県ね、はい、震災があったわけですけども、はい、だから京都にいたので、まあ実家はめちゃめちゃ揺れたんですけれども、はい、そこから離れてたんですけどね、それでも京都も大概揺れたっていうか、はい、でしたね。だから驚きましたすごく。
当時すぐ実家とはご連絡ついたんですか？
当時はね、はい、今みたいにスマートフォンとか、はい、携帯電話がないんで、
はい、
家電しかないんですよ。
あ
だけど固定電話だったんで一番最初の発生してすぐは繋がりました。
はい、
でその後、まだそうテレビとかでそういう地震の映像とか何も出てない時ね、
あなるほど、
何起こったんやろな、あの瞬間は繋がったんですけど、
はい、
それでこうテレビつけて地震起こりましたで、
はい、
ニュース流れ出してからは、はい、もう繋がらなくなりました。
パンクしたんですね。
そうそうそうそう、
私の母親も、うん、母親の弟さんが、
はいはい、
当時西宮に住んでたみたいで、うん
はい、
もう連絡取ろうにもつかなくて3日間ぐらい連絡取れなかったらしいですね。
いやほんまにね、はい、その日もだからずっと電話かけてもらってたんやと思うんですけど向こうから、かちょっとこっちがかけたか忘れましたけど、
はい、
かけてもらったかな、夜中の本当に12時1時ぐらいに、
うんうん、
なんかやっとかかってきた。
うん、
最初の電話は、はい、大丈夫かって言われて、はい、大丈夫って言われたけど、そのテレビつける前やから、
はい、
起きて瞬間やから、
はいはい、
だから京都があの震源地やと思った。
ああなるほど、確かにそうなりますよね。
その言い方やとそうですよね。うん、
で大丈夫やったわって、そっちも大丈夫って、大丈夫よかったって言って、でこっちがメインで実家がなんていうのサブって言ったんですけど、
新現地ではない、
そうそうそう、でもあんまそう細かい話までする時間なかったから、
はい、
パッと喋ってパッと来たんですけど、
うん
うん、でその後、はい、テレビつけたらその神戸の方が震源やってい
う
のが分かって、
はい、
おなんか実家の方が揺れてたんちゃうか
そうですよ、ね、
っていうのが分かって、でそれ電話したらもう繋がらない、でその後まあ、神戸でね大きな地震が起こりました。で、
はい、
その次ニュースで、はい、阪急伊丹駅が倒壊しましたって
言った
んですよ。阪急伊丹駅って俺昨日使った駅やぞって 実家から帰ってくる時に あれ倒壊したんかって言ったら、 うちどうなってんのやろって思って、
はい、
うん、でそっからね、全然かからなくなって、でその実家が痛みあんの知ってる子とか、
はい、
あとはそのいろんな学生の時にいろんな活動してて、まあ、全国のいろんな知り合いがいたんですけど、はい、関西大丈夫かっていう関西以外のエリアからの電話がかかってきたんですけど、そこから全然連絡取れなくても、
はい、
当時はもう携帯電話もネットもないから、
はい、
もうテレビを見るしかないっていう、
そうですよね、
そういう感じでしたね。
その痛みがさっきね倒壊したって話ありましたけど、京都はどういった状況だったんですか？
はい、京都はね、はい、すごく揺れたんですよ、
はい、
で、まあ、ちょっと当時覚えてないですけど、やっぱ震度5以上あったと思うんですけど、
は
い、まあ、今でこそこうしょっちゅうしょっちゅうこう、ね、地震が起こって、
そうですね、
揺れたなみたいなんですけど、はい、当時はそんなに大きく揺れる地震って本当なくて、本当にめったに来ない地震がすごい大きい地震が来たって感じだったんですよ。でそれまでの地震だと、あ今揺れたかな、地震やったかなみたいな感じだったんやけど、
はい、
その阪神淡路大震の時は、あ地震や揺れてる、
うんうん、
あれまた揺れてる、あれこれ止まんのかなっていう感じの、なんか体感的には1分ぐらい揺れてた。
長いですね、
すごい長いですね、
うん、怖いですよ、なんかその意識があって、はい、長時間揺れるって、しかも一人で、
うん、怖いですね、
うん、こたつで寝てたんですけど試験前だったんで、
あなるほど、
うん、怖って思ったのはすごい覚えてます。でも実際京都はそんなに大きな建物の被害とかなくて、
はい、
あるお寺 あの仏像の指が折れましたみたいなのとかが、まあ、文化財とかのね、
はい、
ちょっと問題ありましたっていう感じで、一般のねそんな建物大きな被害っていうのはそんなになかったんですけど、 だけどまあ、はい、報道が行ってないだけかもしれないっていうのもあったんで、
そうですね、
うんうんうん、ちょっとわからなかったですけどね。それより何よりやっぱり神戸の方の、はい、まあ、阪神高速が倒壊したとかね、うん、なんか長田ですごい火災が起こってるとかね、
はい、
あとはなんかその阪急伊丹駅が倒壊しましたっていう、のとかね、そういう局地的ないろんな激しい情報がいっぱい流れてきて大変だった。で京都は、まあ、そういう意味では普通の人はそんなに大きな被害がなくて、
はい、
で僕みたいにそういう家族とか親戚とかねいる人はいろいろ連絡取るのが大変だった、はいはいはい、
うん、
で、まあ、当然大学生もたくさんいたんで、
はい、
そういう実家から安否確認の電話がかかってくるとかもありましたし、
うん、
大学なんかも 今だったらね、あの、はい、ネットでメールで一斉発信して、
うん、ね、
返信してくださいってなるけど、 そ、
ね、その
時はメールとかないから、
あ、
大学の職員とかも一件ずつ電話して、
はい、あ、大変ですね、
安否確認するっていう
大変、
うん、はい、そういう作業を、はい、まあ、してたっていう感じでしたね。だから震災の当日はそんな様子でしたね。
うん、
後日、その翌日ぐらいから、まあ、学校ある予定やったと思うんですけど、うん、学校はもちろんできないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。だからまあちょうど最終授業が終わってその試験期間に入るっていうかね、はい、そういう時代タイミングだったんですけどね、
はいはい、
なんかその阪神淡路エリアでいろいろ大変だった人はもうあのいわゆる試験は受けなくていいんで、
あ
のレポートでいいですっていう感じでテストの切り替えがあって、まあ、それ以外の人は普通にやってましたよ、
はい、そうなんですね、
うん、
そんな感じでしたね。だ当然もっとその関西学院とかね神戸大学とかその、
はい、
被災地のど真ん中にある大学なんかは、
はい、
そのもう避難所になってたりだとか、
あ、なるほど、
うん、学生でやっぱりその学生の住んでるアパートとかが倒れて、
はい、
もう住めなくなったとか、
うん、
あとはもうね亡くなったりした学生とかもいたんで、だからそこはもう全然様子が違いましたけどね。でもなんかそんなに今のネットとかじゃないから、
はいはい、
その情報が入ってこないっていうか、
うん、
そういうなんかその大きなメディアが流すところの情報以外の情報は入ってこないんで、
はい、あ、
なのでそのもうその時の感覚としては、
はい、
現地の情報は行かないとわからないっていう、
あ、なるほど、
だから組織とかがそういう派遣して行った人の情報をもらってきてどうこう伝えるっていう、
はい、
そういう感じ、
なんかデマとかありそうですね、
うん、そういう感じでしたね。
その兵庫ではやっぱりその震災が起こって人手不足とかにもなってボランティアっていうのが必要になってくると思うんですけど、
うん、
その京都の学生とか、うん、兵庫の学生以外でもそのボランティアに参加することっていうのはあったんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱ全国から集まったんですけど、はい、まあ、今だったらねネットもあるしっていう話もあるし、
そうですね、
まあ、それこそこうボランティアセンターがあってとか、
はい、
で現地に受け入れ体制があってとか、
はい、
そういうのもあるんですけど、
はい、
もうその時はもうそんないっぺんにいろんなところであの大変な状況が発生してるんで、
はい、
もう気になった人が行って、なんか始めるっていう、そういう感じですよね。でやっぱ活動が始まってから、
はい、
そのなんて言うんでしょう、まあ、そういう知らない人がいろいろうろうろするのはね、
うん、
どうかみたいなのがあって、
うん、
でだんだんこう組織的にこう窓口みたいなものが整備されていってね、
うん、
でこうボランティアですってこう名乗る人がきちっと身分とか明らかにしていくとか、うん、その外から来た人で地理がわからない人とかもそういうボランティアセンターの案内に従ってボランティアしていくっていうような仕組みが、まあなんかできてきたっていうか、まあ、自然発生的にね、
うん、
そういうのが必要で生まれてきたっていうのはあるかなと思いますし、
うん
うん、あとやっぱりその京都なんかはさっきもその被害がね、はい、そんなにこう一般の人にはなかったっていう話があったんですけども、
はい、
だ普通の人たちはもう日常生活があるし、
はい、
仕事も行かへんとあかんし、
う
ん、っていうのがあるから、
はい、
すごくその京都なんかはちょうどその試験が終わって春休みになる時期だったんで、
はいはい、
京都の場合はその学生が本当に主たるボランティアとしてあの現地の活動に行くっていうのが多かったのかなっていうふうに思いますね。
そうなんですね、
うんうん、
ではですね、その後半にもう少しそのボランティアであったりとかの活動のことを詳しくお聞きしたいなというふうに思います、うん、後半も引き続き赤田先生にお話を伺います。
はい、
はい、それでは1曲です。クリープハイプでさっきの話。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の広内珠美と
2回生の日野木優作と
教員中澤清隆でお送りしております。
はい、ハッピートーク後半も赤澤先生と災害や防災をテーマにお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
では後半ではまず阪神淡路大震災は学生や若者にどんな影響を与えたかのかについてお話を伺いたいと思います。
はい、まあ前半の最後にもね、はい、京都の状況ということで、まあ、学生がたくさんボランティアに参加したという話したんですけども、うんうん、はい、まあ、もちろん京都だけじゃなくて、はい、まあ、全国からたくさん若者がね駆けつけたっていうような状況がありました。はい、まあ、ちょうど春休みの期間中だっていうことも、
はい、
まあ、あったのかもしれないですけどもね、
はい、
ちょうど発災直後っていうのは1月17日ですけども、はい、まあ、その本当の直後っていうのはなかなかその電車も取ってないし、
はい、
向こうに行く手段もないし、
うん、
ボランティアに行ってもそこに行ってこう泊まる場所とかね、
はい、
ないし、ボランティアで行った人の食事もどうするかとか、はい、いろんな問題があったんですけども、はい、まあ、そういうのがちょっと最初の混乱があって徐々に整備され始めた段階の時ぐらいに、
はい、
まあ、2月に入って春休みに入ってっていうの段階だったんで、
はい、
まあ、そういうのがすごくちょうどいいタイミングだったっていうのもあって、
はい、
まあ、学生の参加が多かったんですよね。
はい、
で今ちょっと兵庫県の当時のこう震災のボランティアの状況の資料も見てるんですけれども、
はい、
そうですね、全国各地で、まあ、震災後1ヶ月間は1日平均2万人、震災後1年間では137万人ということだったんですけれども、あ、
はい、
まあ、特に春休み期間って言いますかね、
はい、
春になるまでのところたくさん来たんですけれども、
はい、
まあ、そのデータ見ますとその、まあ、年代別で見ると20代未満が 23%、 20代が 50% って言ってるんで、
はい、
まあ、全体の7割ぐらいが、
そうですね、
20代以下、
へー、
うん、で属性別に見ても大学生、短大生、専門学校生が 45%、うん、高校生以下が 12% だから、まあ、半分ぐらい高校生、はい、大学生だったということで、まあ、まあ、今はね結構その大学の中にこうボランティアセンターがあったりとか、はい、まあ、授業の中でボランティアの、ね、授業あったりとかしてますけども、
はい、
まあ、当時はそういうのがなくて、
うん、
まあ、ボランティアっていうのはなんか善意の人が隠れてこっそりいいことをやるものだみたいなね、
うん、
ま
あ、
そういうイメージが、まあ、今もありますけど、うん、ものすごくそういうのが支配的だったんだけども、
はい、
やっぱ阪神淡路大震災でこうメディアで困ってる人がたくさんいて、
はい、
自分たちも何かできるんじゃないかということで、
うん、
まあ、それまでボランティア経験のない若い人たち、
はい、
うん、実際に調査でも7割の人がボランティア経験ないって出てるので、
はい、
まあ、でもそういう人たちがもういても立ってもいられなくて行ったっていうのがね、
はい、
あったんですよね。
うん、
で、まあ、これによってそういう、こう若い人たちの中に、まあ、一つのこう、ね、はい、アルバイトとかサークル活動、部活以外のもう一つの、なんていうのかな、活動の場面としてボランティアっていうのもあるんだっていうのは、まあ、一つ大きく位置づいたっていうのもありますし、
うん、
まあ、大学なんかも、まあ、学生はなんか授業も来えへんしどこ行ってんのかなみたいに思ってたけど、
はい、
なんかそういう普段ぼーっとしてそうなっていうか、じゃあ授業勉強してへんなっていう学生もボランティアたくさん行っていろいろ活躍して、
はい、
成長して帰ってきたっていうね、
は
い、様子を見て、
はい、
これはやっぱり学生にとってもボランティア活動っていうのはすごく学びになるんじゃないかっていうことでね、そこから文科省とか、
はい、
大学とかも、まあ、ボランティア活動積極的に応援しようとかね、大学の中にボランティアセンター作ろうっていうのはそういう動きが、まあ、出てきたんですけど、そういうののきっかけになったのが、まあ、阪神淡路大震災だったかなっていうふうに思います。
うん、
はい、
若者を動かすきっかけとなったっていう話を伺ったんですけど、うんうん、他に世の中に与えた影響としてどんなことがありますか？
そうですね、まあ、若者ももちろんなんですけれども、
はい、
やっぱ行ってね、みんなすぐ役に立てたかっていうと、
はい、
まあ、そんなこともなかったわけですよね。
うん、
やっぱ専門性もネットワークも、
はい、
ある人たちばっかりじゃないし、
はいはい、
うん、 でそういうふうに考えていくと それでも現地でいろいろ活動する中で、
はい、
いろいろこう活動している人同士のネットワークができてきたりとか、
うん、
まあ、専門知識もたまってきたりだとか、
うん、
あとはその、ね、震災直後だけじゃなくてその後の生活再建も含めて、はい、まあ、長く人々のいろんなこう困っている人の生活を支えるための、
はい、
活動する人がずっと続ける人もね、もちろん辞められないからいて、
はい、
その中で組織が生まれてきたり、
はい、
ね、お金を集める仕組みができてきたりというような形で、まあ、いわゆるこう、まあ、ボランティア元年っていうふうに言われましたけども、
は
い、まあ、ボランティアっていう個人だけいてもやっぱ活躍するんで難しいんで、
は
い、なんかそういう思いを持ってる人たちが、まあ、きちっとこう集まってね、
はい、
力を発揮できるようにっていうことで、まあ、そういう意味では組織もすごく大事だろうということで、まあ、その後まあ、NPO っていうのの仕組みっていうのも大事なんじゃないかとか、
はい、
まあ、震災から3年後には特定非活動促進法っていう法律もできて、まあ、そういうこうなんていうんですかね、世の中全体で、
はい、
まあ、非常時の時にね、こういうふうにこう動けるためには日常の活動も大事だということで、そういう活動を地域で続けていけるようなね、そういう仕組みみたいのを作っていこうって、まあ、そういうことが起こったのも、まあ、はい、阪神淡路大震災での、
はい、
いろんなアクションがきっかけかなというふうに思いますね。
その NPO もいろいろ作られたということで、
そうですね、
その阪神淡路大震災の経験っていうのは、その方向も生かされているんですかね。
そうですね、実際に、まあ、近いところでって言ってももう10年以上になるんですけども、はい、やっぱり2011年の、まあ、東日本大震災っていうのはね、
はい、
間にいろんな災害もありましたけれども、やっぱ規模でいうと阪神淡路大震災の次に来たやっぱ大きな大災害 で、まあ、被災エリアも広い、
はい、
で津波も起こって、
はい、
でたくさんの人がまあ家家屋なくしたっていう ね、 そういう状況の中で、
はい、
避難生活支えていかなくちゃいけなかったんですけれども、
はい、
やっぱり阪神淡路大震災契機に、まあ、そういったいろんな NPO 活動が進んできたので、まあ、障害者に対する支援もそうだし、まあ、食べ物の、ね、アレルギーがあって、
はい、
炊き出しとかいろんな支援物資、食べられない人なんかも避難してるけど、その人たちどう支えようかっていうようなことを応援するような団体だったり、まあ、日本で暮らす、ね、外国人の人たちもたくさんいるわけですけども、
ね、
まあ、東北にも、ね、たくさん、はい、工場もあるんでいらっしゃって、まあ、そういう人たちに対するいろんなケアをするような組織とか、まあ、こういうのもたくさん阪神淡路大震災の後に生まれてきて、
はい、
でそういった専門性とかね、ネットワークを持っている人たちが支援に入れた、まあ、もちろんこう多くの人たちボランティアやってたんだけど、
はい、
ボランティアを送り出す仕組みとか受け入れる仕組みとかもできてきたから、
はい、
まあ、そういう意味ではね、すごく阪神淡路大震災の頃と比べるとすごくこ
う
迅速かつ専門性の高いいろんな活動が展開されたという意味では、まあ、ちょっと言い方は難しいですけども、
はい、
まあ、阪神淡路大震災があったことが、
はい、
まあ、そういう東北でのいろんな支援活動の、
はい、
迅速な対応にもつながってきたんじゃないかなっていうふうに、やっぱ振り返れば思いますね。
ということで、今後関西でも、大きな地震があると言われてますが、それに対してどのような備えをしていけばよろしいですかね。
ね、なんかほんまに備えればキリがないっていうところだと思うんですけど、
そうですよね、
やっぱりこうね、建物倒れちゃいけないから耐震補強もしなくちゃいけないとか、
はい、
まあ、避難訓練もしておいた方がいいとか、いろんな備蓄グッズも、ね、集めないといけないとかってもあると思うんですけど、
はい、
なんかやっぱり一人の力でやっぱりそういう災害からこう身を守るっていうのは難しいと思うん で、
はい、
でやっぱりこう周りに助けてもらえる人がいるかどうかとか、あるいは周りに困ってる人がいるときに自分が助けられるかどうかっていう、まあ、そういうことがすごく大事だと思うんですよね。でそれってこう何かが起こったときに急にできるわけじゃないんで、
はい、
やっぱ普段から地域のこと知っておくとか、
はい、
いろんな人間関係作っておくとか、あとは何かあったときにこうどう活動すればいいかっていうのを、それが自分の中の体験としてね、経験値が溜まってるとか、そういうの大事だと思うんですよ ね、
そうですね、はい、
なんで皆さんにもね、参加してもらいましたけど、
はい、
祇園祭りのゴミゼロ大作戦とか、あとはそういうこう野外ライブのいろんなこう、ね、はい、ゴミゼロボランティアとか、
はい、
まああいうのも一見災害と関係ないように見えるかもしれないけど、
はい、
組 その日集まった人たちがチームを作って、はい、指示を受けながら役割分担をして、はい、ちゃんとこう休憩も取りながら、うんうん、あの円滑に活動を進めるっていうのはね、
はい、
まあ、結構その災害ボランティアの時と僕は近いなと思って見てるんです。だからそういう、まあ、普段からのいろんなこうボランティア活動の経験なんかが災害時にもやっぱ貢献できる力につながると思うので、
はい、
普段からねこういう地域活動社会活動にもどんどん参加してもらえたらいいなというふうに思ってます。
はい、
はいはい、ハッピートーク1月17日阪神淡路大震災の発生から28年目を迎えたということで、本日は災害や防災をテーマにお話をしました。ではここで1曲です。星野源でフレンドシップ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の日野木優作と
3回生の広内珠美と
教員中澤清隆でお送りしております。
はい、あの先ほどお聞きいただいたのは星野源フレンドシップではなくオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。失礼いたしました。続いては地元のニュースのおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。では1件目、広内さんお願いいたします。
はい、では1件目は北区自主防災会連絡会主催防災講演会のお知らせです。北区自主防災会連絡会では京都市北防災所にて京都市北消防署にてアウトドアの知恵を防災に生かすと題した、防災講演会を開催いたします。講師はアウトドア防災ガイドの安藤理須先生です。阪神淡路大震災での被災経験とアウトドアの知識を生かして全国で講演をされています。また当日はかまどベンチ体験やトイレ展示などのコーナーもあります。災害への備えを学ぶ機会としてぜひご参加ください。防災講演会の開催日時は1月29日日曜日午後1時30分から午後3時40分までです。会場は大宮交通公園北側にある、京都市北消防署です。定員は80名となっていて先着順となっております。申し込みは北消防署消防課市民指導担当電話0705-491-4148 まで、またお住まいの学区の自主防災会を通じて申し込むこともできます。以上、北区自主防災会連絡会主催、防災講演会のお知らせでした。
はい、
はい、ということで、
ね、先ほどもね、はい、うん、災害の話してました
ね。そうですね、
うん、はい、
今回は、防災に備える講演会ということで、
はい、アウトドアの知識をね生かしてという講演会ですね。
はい、そうですね、この安藤理須先生はアウトドア防災ガイドということで、
はい、
阪神大震災被災体験とかアウトドアの知識を生かして、はい、子育てグッズとか、はい、防災グッズをイコールにして、う
んうんうん、
この高齢者を含む全世代に活用できるアウトドア流の実践的な内容がすごい好評の先生ということで、
うんうん、
身近なあるものを使って、
はい、
そういう、被災などをした時に、
はい、
活用できるようにしておくっていうことなので、
はい、
いざねその被災が起こって
はい、
もうそのすぐには何もできないですし、
うんうんうん、
やっぱ焦ってしまうので一度こういう機会に、
ねね、
チャレンジして、
はい、
使い方を身につけておくっていうのはすごく、ね、うんうんうん、重要なことじゃないかなというふうに思います ね。
しかも今アウトドア流行ってますし、
そうですね、
なんかいろいろ身近に感じますよね、いろいろ絡めて考えると、
そういう趣味のものと、
うんうんうん、
この合致させて、
そうですね、
防災ができるというのはすごくいいことだと思いますし、
うんうんうん、
はい、
ね、普段からそういう、こう防災グッズ買ったりとかっていうのも大事なんですけど、
はい、
こういうやっぱアウトドアライフして普段からこう使い慣れてるとかね、
はい、
いろんな非常食とかも、うん、そういうのも作ったり食べたりしてみるとか、
はい、
そういうことしておくと限られたねいろんなこう状況の中で、はい、中でも、
はい、
まあ、快適にとまでは言わないけれども、
はい、
状況が、ね、安定するまでの、はい、つなぐためのいろんな手立てっていうのをね、
そうですね、
身につけることができるので、
はい、
うん、ぜひねアウトドア好きな人もあ、こういうことも防災につながるんかっていうのね、
うん、
機会に、ね、なるかなというふうに思いますんで、
はい、はい、
参加してもらえたらなと思います、
はいはい、では2件目お願いします。
はい、2件目は大谷大学博物館で開催中の冬季企画展、主演の募り夫人の務め幕末明治東本願寺再建の歴史についてのお知らせです。広大な境内と荘厳な雰囲気を持つ東本願寺には日本最大規模の伝統的木材建築とされる女影堂をはじめ諸建築があり、重要文化財にも指定されています。東本願寺は1602年の創立以来、江戸時代を通して4度もの火災に見舞われ、その都度全国門信徒たちの新人の力によって再建されてきました。現在の建物は源氏元年の禁門の変の戦火による焼失の後、50年近くをかけて再建されたものです。本展覧会では大谷大学博物館が所蔵する再建関係資料を中心に幕末明治の再建の歩みをたどります。大事業を支えた門信徒たちの信仰の厚さと近代日本における匠たちの技術の一端に触れてみてはいかがでしょうか。冬季企画展の開催期間は1月17日火曜日から2月18日土曜日まで、時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。会場は大谷大学内の博物館です。参加費は無料となっております。ご来館される前に大谷大学博物館のホームページにある入校セルフシートを事前に印刷ご記入の上お持ちください。その他企画の詳しい内容はホームページをご覧ください。以上、大谷大学博物館で開催中の冬季企画展のお知らせでした。
はい、はい、ということで私たち
なんか漢字が多いよね、はい、これね
多いですね。
これ建物の、ね、名前御影堂って呼んでたんですけど、これはね御影堂っていう
風に失礼しました。
難しい、
関西の人はこう神戸をイメージして御影って言ってしまうんです
よ。確かに、
はい、御影堂という建物、皆さんもね入学式の後とかに、
はい、
みんなで行った大広間って大変ですけども、
はい、
大きな木造のね広間があったと思うんですけども、
はい、
はいはい、本堂とねあと御影堂と見たかなと思いますけれども、
はいはいはい、今日実際に行ってきましたね、
はい、はい、博物館実際に2人で、はい、見てきて、
はい、
結構ですね、ある作品というか、そのものの数は50点を、はい、
うんうんうん、
展示されていまして、
はい、
結構見るのにすごく時間がかかる内容になってるんですけども、
そうですね、
普段のそういう展示とかだとやっぱ書物の字が多かったりとか、
はい、
説明でちょっとしんどいなって思ってしまう人もいらっしゃるかなと思うんですが、
はい、
今回の冬季企画展はですね、
はい、
絵巻物であったりとか、
うんうん、そうですね、
その神社の、はい、設計図とか、
うんうん、
瓦のデザイン図とかね、うんうん、絵の、展示が多いので、
そうですね、
そういうデザインに興味があったりとか、はい、ちょっと文字は苦手やけど、
はい、
絵見たりするのは好きだよっていう方にも、
うん、
ぜひとも行っていただきたいなというふうに思いますし、
はい、
僕がですねこの50点の中で最もちょっと気になったなっていうのが一つありまして、
はい、
入り口入っていただいてすぐ右手の方にある、
はい、
東本願寺境内図っていうのがあるんですけど、うんうんうん、
ありましたね、
はいはい、これすごくでかくて、
はい、
多分実際のサイズがちょっとわからないんですけど、
はい、
170センチぐらいあるんじゃないかなっていう縦が、うん、それぐらい大きくてですね、
は
い、やっぱインパクトもありますし、
うんうん、
その境内の図ってなってて、
はい、
そのここにいくつ の, 畳があるかっていうのとか、
うん、
このすごく細かく書かれてて、
うん、そうですね、
これは消失してしまってからのものになるんですけど、
はい、
その消失してどういったところがちょっと変わったのかとか、
はい、
消失してからの対策として防災の、ね、
うんうんうん、
ものが書かれてたりとか、
うん、
そういったところもちょっと細かいところなんですけど、
はい、
ぜひともね見ていただければ、ね、いろんな楽しみ方できるんじゃないかなというふうに思いますので、
はい
はい、皆さんもぜひ足を運んでみていただいて、
はい、
実際にすごい色も綺麗でしたね。
そうですね、あのポスターに書かれて、はい、あの書かれてるというかある絵もすごい色鮮やかで、はいでね、当時のものとは思えないぐらい、
思えないぐらいね、はい、すごく綺麗なので、
うんうんうん、
はい、実際に皆さんも自分の目で確かめてみていただいたらなというふうに思います、
はいはい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。スーパービーバーで一人で生きていたならば。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、
はい、
ということで今回は、
阪神淡路大震災から28年目ということ で、ね、はい、阪神淡路大震災のお話と、
はい、
ボランティアとか、
はい、
防災についてのお話を1時間かけてやっていきましたが、
は
い、
う
ん、
そうですね、
はい、広瀬さんどうですか。
私実際にあの兵庫県民なので、はい、あの小さい頃からそれに関する授業とか、
はい、
歌とかいろいろ関わってきて、うん、これはもう、はい、改めて考えさせられたし、
はい、
その風化
して
はいけないなとは、そうですね、思いましたね、
はい、だんだんねやっぱりその、はい、僕たちの代だと時間も経ってますし、
うんうん、
薄れてくるのでね、ここから後世にだんだんこの伝えていかないといけないことだと思うので、
はい、
はいはい、これからもね、
うんうん、
忘れずにね、うん、やっていきたいなというふうに思いますし、
はい
はい、ちょっと話変わっちゃいますが、
はい、
広瀬さんは今日で、ラジオ卒業ということで、
そうですね、はい
はい、どうですか1年半ぐらいですかね。
そうですね、あの他の班のみんなよりも半年遅れて入って、
はい、
もう不安でしゃあなかったですね、みんながあの上手やし追いつこうと思って頑張って、うん、
はい、
まあ、実際追いつけたかは分かんないですけど、まあでも楽しく、
はい、
終われるんじゃないかなと。
ああ、
はい、
楽しかったそれが一番ですね。
はい、途中正直やめたのか思ったり、
ああそんなこともあったんですね。
しましたけど、はいはい、でもね、今思い返せば全部楽しかったですね。
ああよかったです、はい、僕も広瀬さんと一緒にこうやってラジオ1年ぐらいですか、
はいはい、
一緒にやらせていただいて、すごく貴重な経験を一緒にさせていただきましたし、
はい、
すごくあの広瀬さんじゃないとあのちょっとしんどかったなっていう放送も今思い返すとあるんですけど、
はい、
広瀬さんが一緒にいてくださったので乗り越えれたかなと思うので
泣いちゃう、はい、ありがとう、
お世話になりました、
はい、こちらこそです。
これからちょっとね、
はい、
2年生だけになって頑張っていくので、
はい、まあ、ひのき君は大丈夫です、は
い、これからはリスナーとしてね、
はい、
広瀬さんに聞いていただきたいですし、僕もちょっとあの次3年生になりますので、
そうですね、
はい、
はい、
広瀬さんにやっていただいたのことを次僕が後輩たちにできるようにちょっと頑張ってやっていきたいなと思いますけど、
ないけど、はい、
はい、
頑張ってください。
思い残すことないですか広瀬さん。
はい、ありがとうございました。
ちょっと早いですねまだ
、はい、
赤田先生、広瀬さんどうでしたか。
いやなんか1年前もね先輩たち見送ったと思うんですけど、
はいはい、
あれから1年経つんかって
早いですね
早いですね、
その驚きがありますね、
は
い、と、はい、うことで1年あっという間だと思うんで、
はい、
頑張ります、
学生生活残ってますから、はい、頑張ってください。
はい、
はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は3回生の広内珠美と、
2回生の日野木優作と、
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。